みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、先週はですね、北山村で行われました紀伊半島知事会議の様子お聞かせいただきました。はい、さあ、今日はどういったお話になりますでしょうか。
は
い、
実はですね、紀伊半島知事会議の後、
はい、
中国の出張がありまして、
7
月の21日から26日までですね、
はい、
中国を訪問しましたので、そのご報告をですね、
はい、
させていただければと思います。
はい、お願いします。こちらも暑かったでしょうね。
いや、それがね、天気が悪くて、
はい、
和歌山なんかに比べるとはるかに涼しかった
ですね。お、そうですか。
まあ、雨も降ってましたんで、そうなんですけども、まず山東省に行きまして、
はい、
これは山東省と和歌山県っていうのは、友好提携を結んでちょうど今年で40年なんですね。
はい、
で、40年前に和歌山県が山東省と地方政府同士の友好都市として連携したのが初めての相手だったんですね。
はい、
これは刈谷知事の時に結びまして、でそれからですね、非常に馬があったのか、行ったり来たりしましてですね、
はい、
青少年交流も含めて非常に親しく付き合ってきました。で、国同士はまあ中国と日本いろいろ仲いい時もあれば悪い時もあって、ガタガタする時もあるんですけれども、こういう地方の関係っていうのはあんまり政治的な思惑とは関係ないので、
はい、
そういうのはずっとやってきましたし、それから和歌山県には日中友好協会っていうのが伝統的な団体がありまして、はい、ここは民間の扱いですよね。
うん、
で、相手のいろんな中国にも、人民の対外交流協会みたいなのがあって、
はい、
外国の方と親しくするっていうような団体と民間ベースで付き合う、それから大学同士の付き合いもありますし、
はい、
例えば山東師範大学っていうのがあるんですけど、ここはもう毎年40人ぐらい必ず学生さんが和歌山を訪れてくれる。
はい、
で最近は和歌山大学もちょっと人を出したりですね、
短期留学みたいな形ですか。
いろんな交流をですね、
はい、
始めています。で、そういう意味で今回は山東省のトップとも お話をさせていただいて、さらにね、友好の関係を進めようじゃありませんかということで、まずその友好関係の40周年を契機にですね、
はい、
さらに友好を深めていきましょうと、まあ、こういうことであります。山東省の林部書記、まあ、この方が意味トップなんですね。まあ、書記と省長さんとどっちも共産党の偉い方でトップなんですけれども、書記さんと会談ができました。で、実際県庁の職員もですね、
はい、
これまで12名送ってるんですよ。
はい、
で、そこで山東省の職場で働いて、2年ぐらい働いて戻ってくるって、12人目今出してます。
あ、そうですか。
中国語ができる人がたくさんいるんですよ、
はいはい、県庁には。
まあ、そういうことをやってます。それで今回は山東大学ともですね、和歌山県は親しくさせていただいてますので、山東大学にも行ってきまして、李学長さんとも会談ができまして、さらにですね、いろんな交流を深めていこうではないかということで、合意をしたんですけど、
はい、
実は個人的なことなんですけど、たまたま私財務省で、国際金融の仕事をしてる時にご縁があって、
はい、
山東大学の経済学部の客員教授をしてたんですよ。
はい、
で、これはもともと日本と中国と韓国の、財務省の間で、まあ、金融の勉強、国際金融の勉強会をやろうということで、中国は北京のもちろん、財政部、それから人民銀行、それから社会科学院っていうのがありましてね、
はい、
まあ、学術会議みたいなもんですかね、社会科学院の日本研究所というところと親しくなりまして、そこでいろんなシンポジウムを三国でやってたんですけども、その中国の社会科学院の、紹介で山東の社会科学院とご縁ができまして、
はい、
で山東大学の客員教授で、授業を持ったり、短期ですけどね、やってたんですけれど、で20年ぶりに、
はい、
記念講演をさせてもらいまして、非常に懐かしく、はい、で山東省って一言で省と言いますけど、 人口がですね1億人なんですね。
そうですよね、なんか中国の中でも人口が多いんですよね。
山東省が1億人です。ですから1億人の中で選ばれた学生さんが山東大学に来るもんですから、うん、まあ、優秀でですね、20年前も結構厳しい質問で、まあ、タジタジとするようなこともありましたけど、今回もいい質問をしてもらいまして、非常に楽しく交流ができました。でこれがまあ、あの山東省との付き合い で最終的にはですね40周年の記念式典をやらせていただきまして、
はい、
すごく立派なホテルでですね、こういうまた私県のホームページ見てもらったら分かるんですけども、素晴らしいその、立派な式典をさせていただいて、はい、40年を記念して、記念の雑誌を作っても本をね、日本語と中国語の本を作ってくれましてね、はい、先方が、まあ、我々も協力したんですけども、はい、それを、まあ贈呈いただいたりということで、まあ草の根のこういう交流っていうのはやっぱりとてもいいなと思いましたね。でこれは中国と日本というのは確かにいい時もあれば、まあ、尖閣諸島の問題を含めて、うん、外交的にはですね、はい、いろんなこともあるんですけれども、やっぱり文化も中国から来てるわけですので、
はい、
一人一人とこう腹を割って話すと、やはり非常に親しくなれますのでですね、まあ、こういう草の根の交流は続けていきたいなと思っています。
はい、
でここで山東省を離れまして四川省に行きました。
はい、
四川省とはですね、2021年ぐらいからですね、いろんな交流を始めていましてですね、はい、友好関係を結びました。ちょうどコロナの頃だったので、2022年の締結、友好関係締結は、うん、なんとリモートでやったんですね。リモートで私の前の二坂知事が、
はい、
四川省のトップの方とリモートでやったんで、今回2024年フェイストゥーフェイスで知事が入ったのが初めてでですね、はい、大変歓迎をしていただきました。で四川省というと2008年に覚えてらっしゃいますかね、はい、四川大地震っていうのがありましてね、
大地震ですね、
大地震、この時には本当に数万人の方がお亡くなりになって、40万人近い方が負傷するというような本当の大地震だったんですね。でそれをきっかけに日中防災減災シンポジウムというのを始めていまして、これはもう和歌山が中心となってですねやってます。
はい、
そういう意味でいわゆる災害つながり、うん、もちろん四川省ですから、言わずと知れたパンダつながり、
そうですね、
ちょうど四川省の成都市というところにですね、
はい、
ジャイアントパンダ繁殖研究基地っていうのがあるんです。
はい、
でそこから白浜のアドベンチャーワールドがパンダをお借りして、
うん、
で繁殖のためにお借りして、
はい、
それで子供さんを産んで、その子供さんパンダは中国へ戻ると、これを繰り返してきました。なんと白浜で生まれたパンダは17頭になっています。でだからすごく評価が高くてですね、白浜のアドベンチャーワールドは飼育の技術も繁殖の技術もその中国以外でいうと世界一だというように評価されています。で特にその17頭のうち英明パパ、
はい、
英明パパの子供さんが16頭。
そうですよね、もう
ヒーローなんですね、
はい、
ヒーローと呼ばれていました。はい、それで白浜から戻られてですね、いわゆるその世界にいろんなパンダ中国が貸してるわけですけども、戻ってきてお年を召したパンダは老人ホームに入ってるんですね。
は
あ、すごく。で病院もあるんです、パンダの病院も立派な病院がありましてね。
そうですか。
もう至れり尽くせりで、
あ、もう本当パンダの国ですね。
パンダの国だから老人ホーム、でそういう意味でですね、今回英明パパ一族と、お会いしてきてですね、
はい、お元気にされてましたか。
皆さんお元気でしたけれども、桃浜、
はいはい、
桜浜、桜の浜と桃の浜が娘さん2人一緒に連れて帰りましたよね。
はい、
だから桃浜とお会いできまして、桃浜がね特別の展示のルームで、外国帰りの子どもたちだけ展示する場所があるんですけど、広い基地でね、たくさんパンダが展示してるんですけど、で聞いたら桃浜はその中でも人気があるんですって。
はい、
可愛いということで、
はいはい、
でまあそんなことでね、パンダスの皆さんとも再会をし、そして、で大事なミッションはですね、
はい、
ジャイアントパンダのその、基地の主任院さんっていうんですけど、院さんにですね、和歌山としてはね、英明パパが帰って寂しいと、はい、で今メスのパンダが4頭いるんですけれども ね、
女の子ばっかりですもんね、
女の子ばっかりなのでできればですね英明パパの後継ぎを送ってもらえないですかということを、まあ、お伝え、しました。これがまあ最大のミッションでした。で、その時にですねパンダを所管している国の機関があるんですよ、
はい、
これがね国家林業草原局、すごいですね、
はい、
まあ、あの山とかを、
は
あ、その中で山に住んでますから、国家林業草原局のパンダを所管しているところの幹部も同席してくださいました、
はい、
それから、中国動物園協会の会長さんも同席してくれました、
はい、
まあ、こういうあのもう こうなってくるとパンダと言ってもその生徒の、パンダ基地の一存でですね、
うん、
勝つというわけにはなかなかいかない、
はい、
まあその国家が全面出てきますので、おそらくまあ日本政府と中国政府の間のもう交渉になるんだろうと思うんですけど、ただあの地元の県知事としてはですね、県民の皆さんが一日も早く英明パパの後継ぎが欲しいということを強くお伝えして、まあ院主任は受け止めてくださったということです。だからこれがまあ第一歩ですね。ここからスタートで、これからまあ日本政府を巻き込んでできるだけあのみんなで声を大きくしてですね、オスのパンダをですね、借りてくると、
はい、
いうことをこれから、まあ、スタートさせたいと思っています、
はい、
それから四川省を出た後は北京に行きまして、
はい、
これは今回北京の清華大学という、
はい、
これはあの理工系の大学で中国で一番なんですけど、もちろんあの、世界でもトップクラスの大学で、それこそ習近平さんなんかは清華大学の卒業生なんですね、
うん、
習近平主席をはじめとするたくさんの人材を輩出しているいい大学なんです、
はい、
こことも和歌山県は提携をしておりましてね、
はい、
それを今回もう一度確認をしていきました。でその際に高野山大学、
はい、
それから和歌山大学の学長さん、
はい、
高野山の添田学長さんと、和歌山大学の本山学長さんも一緒に行きましてですね、大学間の交流もしっかりしようじゃないかということで、まあ、この後になるんですけれども、清華大学のですね李主任がですね、これ前学長なんですけど、
はい、
李主任が私が行った後和歌山に来てくださいまして、高野山に来てくださいまして、
はいはい、
高野山大学と清華大学の、協力提携の調印もされました。でそれもあってこの一緒に行った時は添田学長が基調講演をされまして、
はい、
あのシンポジウムをしました。これが高野山フォーラム第1回目の高野山フォーラムと題して、清華大学と高野山和歌山の各大学で、まあ、私も挨拶をさせていただきたんですけど、まあ、そういう意味での清華大学という中国一番の大学との交流もスタートしたということをご報告させていただきます。
ありがとうございました。今日は7月21日から26日まで中華人民共和国を訪問されたというお話お伝えいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。